ございます。まあ、この箇所3つのポイントで、ご紹介して、いきたいと思っております。で、第一のポイントは福音の生命性、まあ、福音の3要素と今日、テーマをつけてみましたが、第一のポイントは福音の生命性、命を持っているんだということを皆さんにぜひとも知っていただきたいし、まあ、皆さんもその通りに信仰の恵みに預かり、永遠の命の中に今歩んでおられることでございます。福音は世界中で起こっているように、あなた方の間でも実を結び成長しています。このようにパウルは一章の6節の中に記しているのであります。この福音はあなた方が神の恵みを聞いて本当に理解した時以来、世界中で起こっているようにあなた方の間でも実を結び成長しています。まあ、私はこの福音の生命性といった時に2つの内容があるのではないかと考えております。一つは、福音は命をもたらすという生命性です。福音を信じる、キリストの言葉を信じる、キリストの言葉に含まれている福音を信じるということは命をもたらすということであります。イエス・キリストの十字架と復活、それは命と救いをもたらすものでありますが、それが着地するところには必ず命が発生するというのであります。まあ、最近聞いた言葉でありますが、フラッシュバックというのは皆さんご存知だと思います。最近聞いた言葉はフラッシュフォワード。どういう意味？フラッシュバックというのは、あの嫌な経験ね、いつもは心の奥底にしまってあるんだけれども、何かのきっかけであの嫌なことを思い出した。もう動悸が激しくなったり、あるいはパニック症候群になったりね、そういうことってパニック症候群になったりするわけです。それはフラッシュバック。過去に嫌なことを経験しました。トラウマがあります。何か嫌なことに接する一つのきっかけで、そのことが思い出されて、もう大変なことになる。それがフラッシュバックなんです。じゃあ、フラッシュフォワードって何ですか？年取って、ああなったらどうしよう。こうなったらどうしよう。いや、死んだらどうしよう。死んだらどこ行くんだろう。普段私たちは24時間考えてないんです。でも、誰かが、親しい人が亡くなりました。親しい身近な方が介護の生活になりました。そうしますと、あ、自分はそうなったらどうしよう、自分の時はどうしよう、こうだってパニック状況になるのがフラッシュフォワードだそうです。もうそのことを考えますと、私たちは小さい時から実はそのことを感じてるんですね。人が死んだらどこへ行くんだろう、天国ってあるんだろうか、地獄ってあるんだろうか、あるいはもう永久に別れてしまって悲しみばっかり、あるいは無の世界になるんだろうか、そういうことは私たちの小さい時、特に思春期の時代にみんな考えてきたことだと思います。でもどっか心に蓋をして、いや考えまい考えまいとして来ているのが現実だと思います。日本のクリスチャンでアンケートを取りますと、 66% は14歳から25歳のうちに洗礼を受けているんです。皆さん、洗礼を受けている方に質問です。14歳から25歳までに洗礼を受けた人、はい、ここは恵みです。なぜかというと、高齢になって洗礼を受けるってことは、だんだんだんだんこうね、ピラミッドの高い方に位置しますので、年齢がいけばいくほど信じにくいんです。本当は。でも20代後半、30代、40代、あるいは50、60で洗礼を受ける、あるいは信仰を持つということは、本当に神様の働きであり、聖霊が皆さんの心にお働きになっているということでもあるのです。このようにフラッシュフォワード、死んだらどこへ行く、死んだらどうなる、年取ったらどうなる、 そのことに恐怖を覚え、その恐怖を取り除いてくれるのが福音なんです。私たちが信じたら天国が保証されています。信じたら永遠の命が約束されています。もうフラッシュフォワードはいらない。そういうパニックになる必要がない。身内の方が亡くなったとしても、親しい方が亡くなったとしても、自分の死について恐怖を覚える必要がなくなったという意味では、私たちにはフラッシュフォワードはなくなったんです。そういう意味で福音は生命性をがある。私に命を与え、信じる全ての人に永遠の世界を提供するという意味では、福音の生命性と言うことができるのです。もう一つの生命性は何かというと、神のお言葉は種だと言われています。種は命があります。死んだような枯れたような命でも、条件が揃うと、そこから根を出し、芽を出し、花を咲かせ、そして実がなる。これが福音ですね。キリストのお言葉は種のごとくに広がっていく。先ほど白樺林が出てきて、あ、スウェーデンの風景に似てるんだ、だから宣教者。そうです。たとえスウェーデンからであろうと、あるいは私たち今福島におりますが、福島はノルウェーミッションなんです。同じ時代ですね。モンゴルが問わされて、中国が問わされて、そして スウェーデンの方々が福島県においでくださったのであります。ですから御言葉が届くところ、必ず実を結ぶ。これが聖書に記されている事柄で、皆さんこれから秋になりますが、山を散策したり野原を散策したりすると、まあ、種がくっついてきますよね。まあ嫌だとこう思うと思いますが、種が種として働くためには4つの方法があるんです。一つは鳥に食べられて遠くへ落ちて次に実を結ぶこと、あるいは鳥がいなければ強い風がふわっと吹いて種が飛んでいく、まあタンポポなんか一番良い例です。そして飛んだ先で実を結ぶんです。それもダメなら動物や人間にくっついて遠くへ種が飛んでいって、そこでまた実を結ぶ。それでもダメだ、鳥も来ないし風も吹かないし人間も来ないし、じゃあどうします。そういう植物もあるんですよ。自分でパーンと弾けて、そして近くに種を飛ばして、そこから発芽して子孫を残していく。皆さんバカって知ってますか？バカ知ってる人。変な質問ですね。これはちゃんと正式な名前があるんですよ。ひっつき虫とかひっつき種とか言われているんだそうですけれども、正確に言いますとその名前はオオモミと、オナモミと言います。オナモミですね。それが正式な名称です。このぐらいの細かいね、意外がついた、あれはなんかね、本当に子供時代に取って他人にぶつけてくっつくのを楽しんだ経験あります？ある程度の年配の人はある。今頃はなかなかね、野山自由にかけっこしませんから、そういうバカも気がつかないかもしれませんが、それはやっぱり種は自分の命を宿すために、あるいは子孫を残すためになんとか遠くへ行こうとする種の働きなんです。でそれは聖書が言うように御言葉は種だ、キリストの御言葉の種だと言われてますので、必ずやそれは飛んで、そして飛んだ先で実を結び命を宿していくものです。福音は信じる者に永遠の命を与えますが、福音自体に命がある。ですから飛んだ先に必ず 御言葉は結実し実を結び、そしてそこに新しいクリスチャンを誕生させていくのです。まあ、私はフェイスブックをしています。フェイスブックね、一つのツールなんですけれども、それは時々嬉しいことがあります。あ、東堂先生ですかって来るんです。友達リクエストが。わかります？わかりますね。いや、皆さんもよく知ってると思いますが、で、実はあの時の私です。で、例えば室蘭時代の中学生高校生だった人が札幌でクリスチャンになってますとかね、あるいは私がある時、どっか苫小牧から北見にちょっと卒業生を訪問して、私学校の卒業生を訪問して行った時にある教会を訪ねたんです。で、そこには苫小牧から引っ越ししたある家族がおられて、まだその時の子供はもう本当小学生ぐらいの子供さんだったんですね。でもその方が最近あの時はお世話になりました、今どこどこ行ってますと言って、このフェイスブックで友達リクエストがあるんです。ですから、あ、私たちが語ってきたこと、伝えてきたこと、まいてきたことは決して無駄にならない。福音には命があり、福音には力があり、必ず伝播してそこに命をもたらしているんだ。それが福音の永遠性ということができるんです。ですから、この最初のポイントでお話したのは福音の永遠性。福音は私たちに永遠の命をもたらすというばかりではなくて、福音自体に種のごとき命を宿していますので、着地したら必ず時が来て実を結び、そして成長させるということなのであります。第2番目のポイントは福音の排他性。あの人排他的だとかね、あのグループ排他的だってよく言います。よそ者は弾くっていう意味ですね。排他性で、福音というのはさあ信じたら何でもいいよという一面ももちろんあるんですけれども、福音は選び取る、そして選び捨てる、そういう一面が福音にはあるということなんです。イエス様に従っていこうとする、そのイエス様を選び取るということは、イエス様の御心にそぐわないものを捨てるという、そういうことも福音という言葉の中には込められていますよということなんです。ですから、イエス様は信じます、聖書の言葉は信じますけれども今まで通りですということは残念ながらありえないと聖書は書いている。イエス様を信じる、じゃあ今までのイエス様の御心にそぐわないことは捨てます、ということを含めて私たちは福音を信じてきているんです。そのことをパウロはやっぱり言っているんですね。で、このコロサイ人への手紙、コロサイ人への手紙の中にも、あの騙し事とかね、あの虚しい哲学とかいろいろ後ろの方に書いてあるんです。なんか似てるけど似てない、あるいは福音をごちゃ混ぜにして本当に福音の喜びや福音の純粋性をダメにしてしまうようなものがいっぱい私たちにあります。これは特に私たちの社会生活、あるいは私たちの近所づくり、十分に気をつけなければならないことでありまして、もう皆さんも十分そのことを生活しておられるのであります。私は江南時代のことをちょっとだけお話ししたいと思います。江南時代14年間おりまして、町内会に出ました。町内会の総会に出た。なぜかというと、町内会費を集めて、その会費から自動的に御橋内神社に献金、まあ献金というんですかねその町内会費の一部を自動的に神社の祭典に使っていると、そういうことが分かりましたので、ある日100人ぐらいの総会の時の場にある年出て行って、私近くの牧師なんだけれども、町内会費を自動的に神社の祭典に使うのは憲法違反じゃないですかね、その話をしたんです。 た100人ぐらいの人が、うん、お前何言うんだってみたいな賛同者は誰もいなかったんです。で、2年目に行きました。私近くの教会なんですけれども、町内会費から自動的に神社の最適に出すのは憲法違反じゃないですかね、同じような質問したんです。そしたら2回目ですから、さすがに向こうもひそひそひそひそ相談したしだしたんですね。うん、私は質問しました。おかしない神社の祭典してますけれども、そこに何祀られてか皆さん知ってるんですかって聞いたんです。いや、誰も知ってるしないんですよ、町内会お金出してお祭りしてるのに。じゃあ問い合わせしてください。で、しばらく時間経ってから係の人が、神社に聞いてまいりましたって言うんですね。神社に祀られてるのは眠り狼でした。眠り狼のためにお金出したんですか。まあ、それはそれでお開きになりました。もう賛同者が少しは出たんです。で、3年目になって小橋内ってもう広い地域でしたので、小橋内町内会と江南町内会に分離したんです。で、私のところは江南町内会ですね。で、江南町内会の役員さんが、東田さん実はお願いがあってやってきました、町内会分離したので東田さんに文化部長をお願いしたいんです。いやいや、文化部長って何するんですか。いや、最低の方なんだけれど。いや、私にね、もうちゃんと説明してきたでしょう。いや、分かってます。出しません。でも私、日曜日牧師ですから出れませんよ。いや、代わり副部長にやってもらいますから、名前でもいいからぜひやってください。ということで、文化部長をさせてもらって、何年間牧師させてもらいました。ですから、まあ、私たち玉石混交と言いますけれども、なんか似てるようで似てない、ね、キリスト教を信じて似てるけど似てないものはやっぱり捨てていかなければならないんだよというのが福音の持つ排他性なんです。ですから、信じたら何でもいい、何でもごったにでさあいらっしゃいというのではないんです。キリストを信じます。キリストにそぐわないものは捨てます。それが福音だということを皆さんもそう信じてこられたでしょうし、これからクリスチャンになる方もその覚悟で、そうだ、イエス様に大事に喜ばれるように行くんだ。私が和西のその富士製鉄に入った時、まあ、事務員でありましたけれども、最初の歓迎会がありました。何だって給与係華やかなんですよ。女性半分、まあ、男性半分ぐらい若い人がバーッと入って、東堂さん新入会歓迎会で何か歌って、みんな順番に歌わされたんだ。東堂さんの番だよ。私何歌ったと思いますか。夏の思い出。夏の思い出と慈しみ深く歌ったんです。で、まあ、そういうね、生活でした。で、クリスチャンになってこちらへ来たばっかりでありましたので、本当に五十嵐先生からよきご指導をいただきながらクリスチャン生活を送ったんですけれども、その私の職場は全体的には日曜日休みだったんですけど、私の給与係は月始めに皆さんの働いた分を集計するんです。で、集計して IBM に下ろして、でそれが20日に給料になって皆さんに配分されるわけです。ですから最初の1日から5日ぐらいはものすごい忙しくて、日曜日出勤 になるんです。まあ、でも職業柄というか役得といいましょうか、休日出勤してるんだから使用外出なんか本当はできないんですけれども、でも礼拝は10時半からね、まあ11時半ぐらいですので、その時間になると使用外出してきますって言って、ワネシの正門から走って、そしてワネシの教会の礼拝出て、終わったら大急ぎで礼拝を守るような生活をさせていただきました。もちろん中には医療関係とかね、介護関係でそうはいかない方々もたくさんいらっしゃることは知ってますが、代わりに土曜日とか月曜日とか代わりに礼拝式をして、1週間をとにかく礼拝を持って始める、そういう心がけ、それは大事なことだと思います。先週の日曜日もある教会の方が、いろいろオカリナとかね、合唱とかやってる 活発な人もいるんですけれども、いや先生もう大きな発表会にぶつかってしまった、じゃ あの土曜日誘拐しますよ、あじゃあお願いしますって前の日の土曜日誘拐して、そしてその人は日曜日あの演奏会に出かけました。クリスチャンの団体も出るそうですけれどもね、まあ、そういうふうにして皆さん私たちは日曜日はクリスチャンにとってのまあ土台ですよね、根幹、まあ、皆さんもこうやっておいでになっておられるように、ですから出れない時も絶対ある、それは分かります、分かりますけれども、信仰に生きる、礼拝に生きる、それはイエス・キリストが三日目によみがえられて、そして日曜日の礼拝が始まったので、この礼拝は天国に続く礼拝なんです。ですからこの日曜の主日礼拝を本当に大事に大事にして信仰生活をお送りいただきたいと思いますね。もう本当に懐かしい顔がいっぱい見受けられて嬉しいですが、それは本当に神様を第一、信仰を第一、そして日曜日を第一にしている証だと思います。このようにして福音は皆さん来てくださいという一面と、信じ選び取ったら捨てるものもあるよということを教えているんです。私たちは神様から命をいただいて健康も与えられています。私は相馬市の健康づくり推進協議会委員をこう今3年目なんですけれども、何をしているんですか。相馬市民の健康のためにいろいろ保健課が出してくる案に対してあれもないこうでもないって注文をつける役割なんですけれども、やっぱりクリスチャンは誰よりも体を神様から与えられて、健康が神様から与えられて、命が神様から与えられて、ですから他の人よりも誰よりも健康に留意して神様に長くお仕えできる、そういう生活スタイルでなければならないと思います。去年日野原重明医師が召されましたけれども、あの人が始めた言葉は生活習慣病、それまでは成人病って言ってたんだ、成人になったら誰でもなるんだからしょうがないと思ってたんですが、いや違うよ、生活習慣によってなるんだよ、20代30代の生活習慣が50代60代に結果として現れるんだよ、ですから20代30代40代のうちからきちっと自分の健康のことを心がけなさい、それが日野原医師の提案提言だったんですね。本当にそれはそう思います。皆さん私たちは長く神様にお仕えするためにも、長く、まあ、この数少ない中でね、祈って献金して街道を建てて、そしてもともとこの方がお集いになるためには皆さんの手も必要、皆さんの足も必要、皆さんの賛美、ね、素晴らしい賛美のグループがありました。名前ついてるんですか。あ、ついてない。相馬ではジョイ&ジョイスっていう名前ついてるんですね。盲人の方がギター弾いて、まあ何歳、5時ぐらいなんですかね、その方とのぞみさんとか、あと若い人3人女性ばっかりなんですけど、ジョイ&ジョイスで時々前に立って歌っています。これはほどまだまだ習熟してませんこれからの課題ですけれども、まあ皆さん名前つけられて活動されたらいいと思うんですね。そのためにも本当に健康であること、もう冷静も健康で、そして身体的にも健康であることが大事だと思います。まあ、そういう意味ではね、私たちが本当に神様から与えられたこの肉体を蝕むものは拒否する、ね、タバコは一番悪いと言われています。で最近の学説によると、お酒少しならいいでしょう、ね、お酒は少しなら体にいいんだという人いっぱいいますよね。でも最近の学説によると、少しのお酒も害があるそうです。ですから、まあ、この中で私はね、言う必要ないと思います。北海道はピューリタン的な思想がね、クラーク博士以来、続いてますから、そうそう、いや職場に行ったら仕方ないから飲むんだという人もいないと思いますけれども、お酒はやっぱり害があるそうです。タバコはもちろん害があるんですよ。ですから本当に私の体から 命から気をつけて神様に長くお仕えできる教会生活を通して神様にお仕えできるようになると本当に素晴らしいことだと思います。そういう意味では私たち信仰ということは全人格全生活なんですよね。本当に神様が喜ばれる生き方生活スタイルは一体何ですか、そういうことを考えながら生きることです。もしそれにそぐわないなら捨てること、拒否すること、ね、選ぶってことは捨てることなんです。それが福音なんです。それが2番目の排他性という意味であります。3番目でありますが、福音の永遠性ということをお話ししてまいりましょう。この永遠という言葉には2つの意味があります。一つは垂直性、垂直的、もう一つは水平的。垂直的っていうのは何と言っても私たちは天国につながって神様につながっている、それが福音の持つ永遠性です。もう誰が何と言うと私たちは天国に行ける行くことができる、それはこの福音の永遠性といった時の垂直、ね、垂直性、垂直的な私たちの生き方です。もうこれは私たちがたとえ病気になったとしても、あるいは介護を受ける身になったとしても、はたまた例えばですよ、認知症になったとしても信じて永遠が約束されているんです。私は苫小牧に牧会した時に若年性認知症ということで60歳前の女性が認知症になりました。で本当にだんだんだんだん足腰も弱くなって自分が誰かも分からなかったんですけれども、私たちは月に1回教会で訪問してお交わりを持ちましたが、認知症になる前にイエス様を信じたな、信じたんですから、その方は垂直的には天に結ばれていたんです。私たちはいつまで日野原さんの105歳までは多分無理でしょ。わかりませんよ。120歳までモーセのように生きられる方いらっしゃるかもしれませんけど、できるだけ元気で垂直的な生き方をしていきたいですね。それは永遠性の持つ一つの生き方です。もう一つは水平的な生き方。それは何かというと、福音は横に前に後ろに広がっていく、これも永遠という意味なんです。イエス様の時代に地の果てまでという言葉がありますが、あの頃の地の果てというのはエルサレムからローマまで、それが地の果てだったんですね。でも今は文字通り地の果て、地球の裏側のブラジルまで私たちは福音の駅舎になりうるし、福音の使者になりうるんです。もうそのことを考えますと、まあ、私はここで6年間訓育を受け、教えられ、そして学ばせていただいて進学校行って、この教団、うん、まあ、昔の日本同盟、あ、違った、日本聖書福音教団に長く奉仕させていただきました。でも私がまさか北海道離れると思わなかったんです。私は北海道生まれの北海道育ちで、しかも胆振しかいなかったんです。まあ札幌には進学校時代の3年間と校長の時代5年間おりましたけれども、本当に自分の生活の基盤はここです。でも藤山先生はもっとね、ワールドでしょ、インターナショナル、アメリカで信仰持たれたんですよね。アメリカで信仰持たれて、そしてこの八丁誰ですか、測量山でなかった室蘭岳の麓の牧師をしておられて、毎日の教会に行っておられて、本当にその先生が献身されて戻ってこられて、この理想的なね、教会の在り方だと思いますけれども、私たちは皆さんがそれぞれの場所で自分の持てるもので証しをし伝道することができになるんです。私はまあ大体その64になった時に第1期の卒業で、第2期を青森で7年間、 7年間完全数ですから立派に勤め上げて、いやそれは神様が言わなきゃダメですよね。自分で立派になったら怒られますけれども、7年間勤め上げて、そして7年間終わって今相馬の方に導かれました。で、なんて言いますか、青森に行きました時に、青森だから卓球盛んだと思ったんですよ、ね、愛ちゃんいたりね、知ってます、ね、だけど私がいた小港、知らない町って、まあ皆さん知らないんですけれども、大部分知らない知らない町なんですが、そこに教会からすぐ近くに町内町立体育館があって、まあ、そこで、月に週に2回ぐらい、卓球してたんです。で、一番最初行った時、まあ、子供が多いんです、とにかく。で、最初のクリスマスの集会、それは全部で24人の子供が集まってきましたが、そのうちのちょうど半分、12人が卓球の子供たちでした。そういう意味ではまだまだね、牧師さん、あの教会の働きは余地があるんだなと思いました。なんとそこはご存知の方もおりますけれども、五十嵐信夫さんの奥様である伊豆子さんの生まれ育った場所だったんです、ね、ですから古い書庫を見てると伊豆子こういう名前の書いた賛美歌が出たり出てきたり、聖書が出てきたりしました。本当にね、不思議なつながりだなと思っております。で、相馬に行きました。それまだずっと硬球だったんで、硬球って40ミリのボールです。で、相馬行きましたら、硬球はほとんど少数者で、ほとんどがラージボールだったんです。タッチ知ってる人？あ、知らない。ラージボールは、硬球40ミリですが、ラージボールは44ミリなんです。ね、それはお年寄り向きだっていう、そういう意味で日卓が開発して、日卓が儲けてるんです。それだけラケットから、あのネットからボールから全部新しく皆さんに買わすわけですから、日卓っていう会社、うん、儲けてるんですけれどもでも私が相馬行った時に、そのあるサークル入ったんです。そしたら、あ、牧師さんが卓球やってるって見に来たんですよ。そして教会まで、ある二人のご婦人がですね、牧師さん卓球してるわっつって教会まで見に来たんですよいやー、これは悪いことできないよ、悪いことするつもりありませんけれども、悪いことできないと思いました。クリスチャンってそれほど周り見では知れてないんですね、向こうでは。ですからこの4年間の間に音楽集会したり、夜の光ラリーでの音楽の人来てもらって、卓球の人お誘いすると15、6人今まで来てくれました。なかなかね、そういうわけにいかないんですけれども、あ、クリスチャンって珍しいんだと思いましたこの地域では牧師は珍しいんだ、だから牧師っていうだけでえーって感心してくれるんです。そして教会に来てくれですね。で、今年の7月は北海道全国でそうなんですが、法務省主催の社会を明るくする運動というのがあるんですけど、そんな名前聞いたことあります？し、ね、社会を明るくする運動、ダメだね、室蘭の保護司会に言うとかんがダメだけどそれは犯罪を犯した人とか、あるいは少年から出てきた人の更生を助けましょうというね、働きなんです。保護司って知ってますか？名前聞いたことある？あ、まあお世話になってませんよねそういう集まりがあって、ボランティアも20年以上してきたんですけれども、今年はですね、あの保護司の方が通算で7名、あ、3名と4名教会の礼拝に最初から最後まで来てくれたんです。これもね、もう奇跡みたいなもんですね。本当に神様は私たちのそれぞれの立場で、福音を伝えることを良しとしてくださっている。だから皆さんはできないことはしない、 できないことをしようとしたらストレスになります。教会のご奉仕もそうですよねいや、チャレンジする、 挑戦することは大事ですけどね、まあ、でもできないことを一生懸命無理してするよりはできることを1持ってたら2に、2持ってたら4に、4持ってたら8するようにして自分がストレス感じないで喜んでできることをいっぱいなさったらいいと思うんですね。ですから福音の永遠性といったときに、その一つは垂直型、神様につながってます、天国につながってもこれは絶対永遠です。そして水平型、それは私たちの賜物、持ってるもの、持たないものを無理やり持とうとしたら無理がきますから、持ってるもので福音を伝える、友達作りをする、そして教会のテーマである神の家族にお招きする、ね、もうここのグロリアチャペルの、あの食事会、なんて言いましたっけ、食事会で伝道してたでしょ、
アルガーコース、
あれは本当にいいね、スタイルだと思います。食事しながら教訓を開いて友達になって、そして福音を伝える、これはね素晴らしいことだと思います。でもそれ以外に皆さんのお持ちの賜物いっぱいありますので、そのことを通して福音が水平的にうわーっとね広がっていくといいなと思います。そしてそのように神様がこの教会を長く用いてくださると信じています。五十嵐先生ご夫妻から訓導を受けて、そして私も、まあ、あの周りなりにも育ちました。そして今は藤山先生のご指導の中で皆さんが心を合わせて教会づくりに、進んでいることを本当に嬉しく思います。心からのお祝いを、そしてお祈りをお捧げしたいと思います。お祈りいたします。恵み深い愛する天皇神様、皆をあがめ心から賛美を申し上げます。かつてスウェーデンの地より熱意とビジョンに満ちた方々が、そして信仰に満ちた方々がこの地を訪れてくださり、福音の種をまいてくださいました。今ここにその種が豊かに結実していることを覚えて心からありがとうございます。種はそれ自体に命があります。福音にはそれ自体に命がありますので、どうかお一人お一人がその種を携えて自分の友人知人、そしてご家族にお伝えしていくことができるようにお願いいたします。テーマであります架け橋として、この教会が長く用いられてまいりますようにお願いをいたします。藤山先生ご夫妻、そして役員をはじめ教会のお一人お一人が上につながり横に広がっていくことができますように、主イエスキリストの尊い御名により信じてお祈りをいたします。アーメン。